さんレディオ。
はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございますってな感じで、いつ聞いていただいて、いつ聞いていただいてるんだろうって感じなんですけどね。なんと前回第9回からですね、ポッドキャスティングが始まりましたんで、通勤時間にも聞けるし、なんだろうな、運転中にも聞ける。運転中に聞けますかね、いわゆる持ち運びができるようになったってことですね。持ち運びができるということは、本当朝聞く人もいれば昼聞く人もいる、夜聞く人もいるというようなことでですね、聞いていただける機会が増えたんじゃないかなということで、おはようございますのこんにちはのこんばんはという感じですね。トラさんラジオもとうとう10回目になりましたんで、2桁ですね。ポッドキャスティング開始によってですね、また読者が増えてれば20回30回と続くかもしれませんが、意外とですね、実は、なかなか増えておりませんっていうよりも、むしろ下回りつつあるというかですね、若干減り気味かなと、これゲストにもよるのかなと思いながらもやっておりますが、第10回目、クリアしましたんで、ぜひ皆さん、iPod にでも入れて、どんどんたくさん聞いてくださいね。はい、では第10回トラさんラジオ行ってみましょう。はい、今回はネットオークションガイド堀切美香さんをお呼びしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはですね、ネットオークションガイド、なんだ全然ラーメンと関係ないじゃないかと言われそうですけどね。まあ確かに関係ないんです。堀切さん、普段どんな仕事してらっしゃるんですかね。まずはネットオークション、ネットオークションガイドってのは一体何者なんだというところからちょっとお聞きしましょうかね。
はい、あのネットオークションは、ヤフオクですとか、ビッターズとか、楽天フリマとか、
はい、いろいろありますよね。
そうですね、いらないものを売って、はい、小銭を儲けるというようなサイトなんですけども、
結構稼ぐ人いるらしいですよね。
そうですね、最初私がハマったのも、買う方から入ったんですけど、1-2万するものが、数千円で手に入りと、でもっと値切っていったり、もっとこううまく探してたりすると、何百円で手に入りということで、家計の足しになるなということで始めたわけなんですけども、逆にその 家にあるいらないものを売れば、それはそのまま利益になりますから、別れた彼にもらったフェラガモの財布とかですね、
そういうのも売っちゃうわけですね。
売っちゃいましたね。
なるほど、
はい、でもうちょっと小銭を手にして、これはいいと、買うのもオークション、売るのもオークションだと。
なるほど。最近うどんガイドの某はすみさんもなんか一生懸命やってますね売りまくってますね、なんかね。
はい、
でそのこういう風にすると儲かりますよっていうガイドさんなんですかね。
いや、どっちかというとこういう風にすると楽しめますよっていうようなことをやっていきたいんですよ。だから儲かるというのも一つ楽しいことですけども、それ以上にこんな風にしていくと楽しく快適に使えますよっていうことを、言っていきたいなと思ってガイドになりました。
でもそういうガイドを目指しながら、なんか読者からいろいろ言われて、最近なんか落ち込んでるらしいですねもう今日ね、本当はもっと元気がある人なんですけどね、今日なんか結構元気ないぞみたいな感じなんですけどね。
はい、
いろいろ読者からクレームが来てたりするみたいで、そんなに神経細やかだとは思いませんでしたけどもなんて
結構繊細な方なので。
そうなんですか。
ちょっと喋るのもどうかなみたいな。
何言うてんすか、もう猫かぶってるというかもうね全然普段と違うんですよね。だいたい堀切美香さんっていう名前自体、あれこんな名前だったかなって感じですけどね。もう私のイメージだと完全に堀切番長というイメージでね。ちょっと怖くなってきましたけどもところでですね、私がお呼びしたっていうことは、やっぱりラーメンがある程度好きなんではないかということでですね、お呼びしてるわけなんですけども、結構その生活の中にラーメンがあったりしますよね。
します。
結構食べてますよね。
食べてます。
意外と家でも食べたりするらしいですね。
家でも食べます。
家でしかもなんかどちらが作ってらっしゃるんでしたっけ。
夫がですね。
あらら、
ダーリンが
堀切さんが言うのはやっぱ夫とか言われるとね、それはちょっと違うぞみたいな。
はい、
ダーリンですよね。愛しの
ダーリンがもう作ってくれるので、
愛しのダーリンに作ってい
ただ
く
ラーメン。私はですね、どっちかっていうと、今日は外で食べたいなと思っても、俺の作ったラーメンの方がうまいと。
なるほど。
ということで、せっせと作ってくれるわけ、ありがた迷惑 でもないですけど。
どっちなんですか。なんで堀切さん作んないですか。
いや彼がやっぱり作りたいですね。ダーリンがこう俺の好きなラーメンを作りたいと。
あ、そういうことなんですか、はい、ちなみに突っ込んだ質問しますけど、あの料理はちゃんと堀切さんにやるんでしょうか。
いや、それも一応分担
で。あ、分担制で、はい、分担制で。そっちもダーリンの担当なんですか。
ダーリンが作る日の方が圧倒的に多いですね。
あら、まあ素晴らしいですね、はい、なんかそれが片山の秘訣というかですね私はあんまり多く語れませんけどねなるほど。あ、家でもじゃあそういう形で作れると、
はい、
で表でも結構なんかラーメン食べてますよね。
そうですね、あのダーリンも大好きなので、ええ、あのダーリンが私が大好きなんじゃなくて、ええ、ラーメンが大好きなので。
分かってましたよ、こんなこと。
はい、
あのこんなとこでのろけないでください
もうちょっと汗かいてきちゃった。2人でよく食べに行きますね。
はいはい、
はい、ただもう味覚が全然違うので、
はいはい、
私が美味しいと思うものは、まあ、ダーリンはちょっといまいちだなと。
ああ、まあそもそもダーリンっていうこと自体なんかね、まあ、あのもう分かりましたって感じではあるんですけどねで
ダーリンがうまいと思うのは私はちょっといまいちと。あ、なので大体食べに行くのは最初一緒に2人で行って、どっちかが気に入って、どっちかがまあいまいちというので2度目2人は行かないですね。
あ、なるほどなるほど。でも結構じゃあ食べてるんですね、意外と ね、
そうですね。2人で一緒に行くのは二郎ぐらいですね
あ、今こけてしまいましたけどね。ちょっとテレビじゃないんで全然こけたのみんなわからないというかね、映したかったですけど、ね、今ずるっと来てしまいました。二郎は2人で行くんですか。
二郎だけは2人の意見が一致してますね。
そうなんです。
二郎 と、 そうです、ね、
とても二郎を食べるようには見えないんですけどね。
それはあの私のことですか。
そうです。
あ、そうですか。
なんか女性っぽいもんですからねちょっとあのボリュームが下がってしまいましたけども、はい、それでまああの意外とね、その食べ歩いて、あ、やっぱその入札みたいな気持ちで出るんですかね。新店を見つけて、うん、ここはじゃあ500円なら食べるぞみたいなね。ネットオークションガイドだとそうなのかなって全然違う、
ね、いや、ありますね。やっぱ
ありますか。やっぱり、
ね、値段やっぱり見ますね私。
値段によって、
なので、まあ、食べ終わった後に、まあ、これ500円だったら許せるけど、ちょっと950円はないだろうとかっていう。
950円のラーメンなんてありますか随分高いラーメン食ってるんですね
いや、850円はないだろうとかね。
あ、なんとなくそういうの入札に近いですよ ね、 これ800円だったら行くぞみたいな。
ありますね。
あ、そういうのが出るんでしょうね、普段からね、やっぱりね
ケチ
やってると。あ、ケチだからですか。
ケチケチ。
なるほど。いろいろね、やっぱりネットオークション仕事をしながら、あのラーメン屋さんの前に行くとなんか入札みたいな感じが出てしまうというですね、職業、一種の職業病かもわかりませんねはい、今日はあのネットオークションガイド堀切さんに来ていただきました。どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、今回はグロービートジャパン株式会社代表取締役社長北条真一さん、お招きしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
グロービートジャパンといってもですね、あの読者の方、視聴者の方にはちょっと聞き慣れない名前かもしれませんけれども、グロービートジャパンというのは一体何をやってる会社なんでしょうかというのをですね、ちょっと簡単にご説明まず最初していただければと思うんですが、はい、
はい、まあラーメン花月、
はい、花月ということですね、はい、
のまあ、経営というか、
はい
はい、本部ですね。
半月の経営をしてらっしゃるという、はい、今、あちこちで見かけますけれども、店舗数としてはどれぐらいに増えてるんでしょうか。
210店舗、
ね、210店舗もあるんですね、はい、なんか飲食業界だと、その店舗は大体日本だと300店舗ぐらいが上限なんじゃないかなって言われてますけどね。でも北条さんの目標としては500店舗に増やしたいと。
そうですね、500店舗はいけるかなと。
いけるんではないかって感じですね、はい、もう まだまだこれから増やすぞって感じなわけですね。
そうですね、
はい、ですね、その加賀さんの歴史をですね、ちょっと簡単に遡ってみようかと思うんですけれども、なんとですね、その北条社長さん27歳で花月をオープンしてるんですね。
そうですね、
はい、ここ 2,3 年であの20代の若き店主なんていうことで、テレビとか雑誌とかで取り上げられてますけれども、もうその先駆者的な立場にいらっしゃったってことになるわけですね。
まあそうですね、結果的に、
でも当時は20代でお店やってる方ってのは割と珍しかったんじゃないですかね。
そうですね、今みたいなカリスマなんとかとかって、そういうのも もちろん言われなかったし、はい、
ですよね。
そうですね。
でその前、北条さんはなんか音楽関係やってらっしゃって、どんなことやってらっしゃったんですか。バンドですか、やっぱり。
バンドでイカ天なんかによく、まあ応募したり、
応募したり、
まあ、あの時代ですね。
ああ、もう見てましたね私も、 やっぱりギターとか弾いてらっしゃったんですか。
ええ、ギターボーカル、
あギターとボーカルさんと作曲も
ほとんど全部、
おお、はい、すごいです。もうワンマンバンドみたいな感じですかね。
そうですね、
はい、それが突然ラーメン屋さんに変わってしまったわけですね。
ええ、
27歳で、
はい、
で当然最初の時にはいわゆる個人店舗といいますか、まさかその時に210店舗を目標にしてっていうのはなかったと思うんですけれども、まずちょっとラーメン屋さんでもやってみようかなってな。
そうですね、まあいろんな事情があって、やることになったっていう、
やることになったという感じなんですね、で会社の歴史をですねちょっと見させていただきましたら、はい、なんと1年後にもう法人化してらっしゃるんですね。
そうですね、
はい、でこれ当然法人化してるということは大きくするぞっていうなんか目標が明確になってきたという、
まあというか僕始めてから、まあいろんな仲間が、はい、まあいろいろメンバーが加わってきて、まあ最大の出会いが今副社長でやってる、はい、まあ鶴見っていうの、
鶴見さん、
はい、
はい、
まあ彼がもともと学生の時に、ラーメン好きで、いろんなお店食べ歩いてて、でこういう美味しいラーメン店を、フランチャイズビジネス立ち上げたら、いけるんではないかと、
は
い、彼は学生の時にそう思ってたみたいで、
はいはいはい、
まあ、たまたま縁があって、まあ、彼と一緒に仕事をするようになって、そこから法人化が始まって、
あ、はい、でしかも会社設立してですね5年目ぐらいでもう100店舗まで増えてったっていう。
そうですね、
すごい勢いですねこれは。
まあフランチャイズビジネスの、まあ、非常に盛んな、もてはやされた時代だったっていうのもありますしね。
はいはいはい、
はい、
まあ、あとやっぱり豚骨ブームとかでうまくの、
そうですね、豚骨
ラーメンブームが主流に乗れたんですかね、はい、いやそれにしても5年で100店舗ってのはすごいですよね。やっぱりその味ですかね、そのニンニク豚骨っていうのはなかなか他になかったような感じもするんですけども。
そうですね、ニンニク豚骨からニンニク原骨に変わって
ニンニク原骨に変わって、
はい、途中で、
で今実際も210店舗あって、さらに目標は私はすごい高いところに置いてるなって気がするんですけどね、500店舗と、いうようなことで、
まあ、やるならやっぱりラーメンチェーン日本一、をやりたいなと、
はあ、
でまあ、500店舗やったらまあ事実上日本一という、まあ、呼べるだろうと。
そうですね、はい、多分500店舗のものはないと思います。300店舗ぐらいなのは何件かちょっと話は聞いたことあるんですけど ね、はい、そんな感じで今に至ってるわけなんですけども、最近の話としましてはちょっと聞いた話がですね、なんかギネスに申請されてる事柄があるというふうに伺ったんですが、
まあ、うちはニンニク原骨ラーメンで主力のね、ラーメンを使ってますんで、
はい、
まあ、大量のニンニクを使っていると、
はい、
まあ、ある時ふと気がついてですね、これはもしかしてギネスに申請できるんではないかと、
はい、
はい、ということで、まあ、今年になって今申請中です。
申請中なんですか、はい、まあ、確かになんですか、日本以外で そんなにたくさんのニンニクをですね、ラーメン店で使ってることは ないですから。
そうですね、ないです、ね、
日本で一番ということは当然世界一なわけですよ ね、
そうですね、
当然ギネスなわけですよね、
はい、
ボリューム的にはどれぐらいの量っていうのは、
どのぐらいの量でしたっ
け。
10万キロぐらい。10万キロぐらいですか、はい、
あ、すごい。当然全店でっていうことになるんですね。
そうですね、
全店。あ、すごいですね、これギネスが通ったらすごいですよね。なんかちょっと話題になりそうな感じですね、はい、それとこれ聞いてる方にもちょっと関係のあることなんでしょうけども、花月マスターっていうのがなんか始まったみたいですね、
は
い、
ね、
これはどんな感じのことなんでしょうか。
これはまあラーメンをまあ15杯、食べていただいて、応募していただくとですね、
はい、
花月マスターの称号が、
はい、
もらえると。
お、15杯、
はい、
期間もう始まってるんですよね。
もう始まってます。
で期間は9月の末までということでよろしいですか。
そうですね、
9月の末まで、
はい、
ということはじゃあ今日初めて聞いた方でも9月の末までにもう15杯食べれば。
そうですね、食べていただければもう花月マスターになる、
はい、
なれるということ
ですね、
はい、
この花月マスターの人称号を得た方はどんな特典があるんでしょう。
まあいろいろありますけども、まあまあ、今うちのいろんな新商品ですね、
はい、
ラーメン、いろんなラーメン、デビューさせてますけど、
はい、
それの先行試食の権利を得るとかですね。
なるほど、先行試食ができるということですね、
まあ、それを花月マスターの方の意見を参考にして、はい、さらに改良を加えたり、まあ、うちもそういう形でフィードバックすると、
はは、
はい、だ貴重な、まあ、花月マニアの方ですよね、言ってみれば。
なるほど、
ね、
その方の花月マニアを育成してくれたんですね、
でその方の意見をどんどん取り入れていきたいと。
はい、そうしますとその花月マスターになった人はあなたの意見で新作が完成するかもしれないとか、そんな感じですかね。
そうですね、はい、まさにその通りだと思います。
これ面白そうです。だいたい年間にいくつぐらいの新作が出るんでしょうか。
だいたい今のうちのペースですと、そうですね、まあ、年間15から20ぐらいは。
あ、そんなに出るんですか、はい、すごいです。いや、そのうちの一つぐらいにはなんかこう自分の意見が反映されたのができると面白いかもしれないですね、はい、
そうですね、
はい、じゃあ、 聞いていただいている方ですね、ぜひ花月マスター、15杯食べてですね応募してみてください。はい、じゃあ今回はグロービートジャパン株式会社代表取締役社長北条真一さん、お越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、本日のゲストはオールアバウトネットオークションガイド堀切美香さん、お呼びしてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このコーナーはですね、堀切さんのお好きな3件をご紹介していただこうということで、お伺いしていきたいと思います。
はい、
お好きな3件、まず1件目はどちらになりますでしょうか。
はい、まず1件目は何といっても地元、
地元
西東京市、田無駅の近くに。
そうかそうか、はい、西東京市なんですね。
そうなんです。はい、もともと西東京市は、まあ、田無と保谷が合併してできた市なんですけど、
はいはい、
その田無駅の近くにある宝、は
い、新しい店ですよね。どちらかというとまだ1年ぐらいじゃないですか。
そうですね。
そうですよね、
はい、
どの辺が、
うん、ご夫婦がやってて、とてもその接客も気持ちがいいですし、
はい、
はい、豚骨醤油、
豚骨醤油、
ね、ちょっととろっとした感じなんですけど、
そうですね、はい、割と濃厚なスープですよね。
そうですね、うん、で私はどっちかというと麺にこだわる人なので、
はいはい、
麺がここのこちらの麺が好きです。
あ、なるほど。ここはラーメンとつけ麺が確かあったかと思うんですけども、はい、どちらがお好きなんですか。
私はラーメンが好き
です。ラーメンが好きだ。私はつけ麺の方が好きだったけどな、は
い、なんですけど、ラーメンにちょっと物足りない点が1点だけありまして、
はい、
宝の大盛りできないんですよ。
はい、はい、大盛りできないんですか。
ラーメンの大盛りはできないんですよ。つけ麺の大盛りはできるんですけど。
こだわってますね。
なので、
面白いですね。
そうなんですよ。だからちょっと物足りないなと思ってその後ハンバーガー食べちゃったりするんですけど。
単なる大盛りな大盛りなだけじゃないですか。
なので、まあ、がっつり食べたい時は、まあ、つけ麺の大盛りで、まあ、ちょっとおやつ程度にとか小腹が空いたなっていう時はラーメンと。
あ、そうなんですか。でも、うん、私的にはがっつり食いたい時はラーメンとつけ麺食っちゃうとかね
なるほど、
そんなパターンが多いんですけどね。
はい、
うん、美味しいですよねここはね。
はい、
はい、じゃあ2軒目はどちらになりますでしょうか。
はい、2軒目はですね、かつて私が住んでいた名古屋にあるゆきちゃんラーメン。
ゆきちゃんラーメン、
はい、
なんと私が食べたことがない店が出てしまいましてね悔しいですね。ゲストね、今までいろいろ呼んでるんですけど、だいたい私が食べたことある店ばっかり出てくるんですよ。やったみたいな感じでね
やった
でもね、やられてしまいましたね。ゆきちゃんラーメン、はい、これはどんなお店なんでしょう。
台湾ラーメンなんですけど、
はい、
はい、私が通ってた時は、屋台だったんですよ。
はいはい、
はい、でその屋台にですね、深夜、夫と車を飛ばして、まあ、食べに行くですね。
はいはい、
でそれがもう本当に星空の下
、まあ、はい、またロマンチックな話になってきましたねダーリンですね、愛しのダーリンが、は
い、もう星空の下ですね、辛いラーメンをハフハフ言いながら、はい、鼻水垂らしながら食べるんですよ。
あ、今私鼻水出てますよ。もう、は
い、それが、まあ、とてもロマンチックで美味しくて、私の中の思い出の一杯、はい、
なんかその昔のなんか、うん、ラブストーリーでも聞かされてみたいな、なんかこう、そうだ、あれを言ってもらわないと、ほら、はい、さっきとつとつと私に対して台湾ラーメンはですねって言ってたじゃないですか、
はい、
その解説をしていただかないと。台湾ラーメンというのは台湾のラーメンじゃないんですよっていうのを私にとつとつ言ってたじゃないですか。
失礼しました。
いやいや、はい、
は
あ、なるほど、そうですよね、はい、と聞いてましたけどね、はい、
台湾ラーメンです。まあ、台湾ラーメンとは、はい、あの台湾のラーメンじゃなくて、はい、名古屋のラーメンなんですよ、はい、っていう話ですね。
終わりですか？もうちょっと説明しましょう。もちろんあのトラさんはね、トラさんの読者はラーメンに詳しい人が多いですけれども、はい、名古屋に行って食べたことがない人もいるかと思うんで、はい、そういう人たちにこういうのが台湾ラーメンなんですよっていうのを。
辛いニラ、
ニラ、
ひき肉ですね、うん、でこれ私家で自分でも作ったことありますけど、はいはい、卵入ってますよね。
卵入ってましたかね。
入ってますね、はい、で醤油ベース、
醤油ベース、
はい、というで、あとネギ、
ネギ
っていう感じですね。
なるほど。
でとにかく辛くしてしまって、うん、まあ、ちょっと味わかんないぐらいにして、うん、食べると家では失敗がないですね。
失敗がない。あ、それで成功なんですか？辛ければいいみたいな。
いや、家ではこう味をうまく出せないときはもっと辛くして、あ、もうこれが台湾ラーメンだからさと、
あ
いう、そういう感じで、はい、ごまかしていただくと年末年始もいいかなみたいな。
あ、そうなんですよ。この台湾ラーメンってあの東京ってほとんどのご当地があるんですけれども、ないですよね。この名古屋の名古屋風台湾ラーメンってあんまないですよね。
ないです。あの2軒ぐらい、あの飲み屋さんにあるらしいんですけど。
そうですかね。ありますかね。
目黒のあたりにあるらしい。
ちょっと待ってください。それ私の地元じゃないですか。はい、またいやいやあのがっかりさせようとして。本当ですか？
それはちょっと調べてもらえ
と。本当ですか？はい、教えてください。
あ、じゃあ今度また、
ちょっと行きますよ。はい、うん、これが台湾ラーメンですかってもう勉強しとかないとねって、知らないことが出てくると悔しいですね。じゃあ3軒目は、
はい、3軒目は新宿経過
来ましたっていうか、なんていうか定番というか、
そうですね、
やってきましたね。経過、はい、
すいません、こっからどうしても離れられない。
離れられないですか？これ出会いはどれぐらい？
出会いはですね、もう二十数年前、
生まれたばかりの頃ですね。
そうですね、もう本当にもう赤ちゃんの頃に
食べたわけですね。
そうですね、うん、で多分一番最初に食べに行った時、あのダーリン一緒だった。
またダーリンですか？
ですね、
はい、またダーリンと共にラーメンの歴史があるという感じですね。
そうですね、でその時にまあちょうどバイト先の先輩というか、まあ社長に連れてかれて、なんかうまいラーメン屋があるんだよと、はいはい、で汚いとこによく連れてくるな女子よと思いながら、まあダーリンも一緒にいたんですけど、はいはい、食べたらまあそれがまあ美味しいのかな、ちょっと変わったラーメンだなと、
うん、
って思って、うん、でまあ試しに3回食べてみなと、
あ、あのお店にちゃんとそういうの書いてありますよね。
はい、でまあそこでまあ社長もうんちこいろいろ言ってくれまして、はいはい、まあ試しにじゃあ3回食べてみるかと。
3回行ったわけですか？
行きましたね、
はいはい、
でもうそこからず
もうハマっちゃったと。
ハマってずっと長年、地方にいる時も名古屋でゆきちゃんラーメンを楽しんでる時も、東京に帰ってきた時ももう経過に行くと。
あ、そうなんですか？
はい、
そこまで好きなんですね。
好きでしたね。
いや、確かに私も好きなんですよ。でも最近の経過はどうなのかななんていう部分もありますしね、うんうん、
そうですね、最近なんかちょっと麺が柔らかめになった気はするんですよ。
あの本当は硬い生じゃないのっていうぐらいの麺が本当は経過っぽくていいんですけど ね、
そうね、う
ん、経過のどんなとこが好きなんですか？角煮がいいとか、キャベツがいいとか、マーユがいいとか、白いスープがいいとか、いろいろあるじゃないですか。
そうですね、スープも好きですし、でもやっぱり麺好きですね、うん、
麺が好きなんですね、
はい、であとはキャベツ。
キャベツ、
キャベツインパクトありますよね。
ありますよね、
生キャベツ、
うん、最近キャベツ使う店がちょっと増えてきましたけど、昔はね経過でしたからね。
そうですね、うん、で今キャベツ使ってるお店もあのキャベツ茹でてたりするじゃないですか。
はいはいはい、
あれちょっと私
許せない、
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 ちょっとパリパリしててほしい。
ああ、経過は生キャベツですからね。
そうですね、
うん、ああいうのがいいわけですね、
はい、であと経過でおすすめなのは、
はいはい、
あのわかめん。
あ、わかめん、
はい、
麺に練り込んである緑っぽい麺、
は
い、
です
ね。
そうです、はい、あれ細麺で、あの私細麺あまり好きじゃないんですけど、でもわかめんはおすすめ。
そうなんですか、はい、それはなんかヘルシーなだからとか、なんかそうい
う、いや、あの多分ちょっと固めなんですよね。だから
固いですかね。うーん、私も食べたことありますけどね、まあもういいかなって感じですけど、ね、普通にあのタワロ麺が私は一番大好きですよね。わかりました、
はい、
西東京市でよかったですかね、
はい、
西東京市の宝、
はい、
名古屋のゆきちゃんラーメン、ゆきちゃんラーメンでいいですよね、
はい、そうです。
新宿の経過、
はい、
この3軒が堀切さんのおすすめということでしたね、はい、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、第10回トラさんラジオ無事終了いたしました。いかがだったでしょうか。トラさんラジオ始まって以来2人目の女性ですかね、女性ゲストもお迎えしましたけれども、もうちょっと、できたら1回おきぐらいに本当女性ゲスト呼んでみたいななんていう感じもするんですけどね、なかなかそうもいかないというところがラーメンの難しいところでして、ぜひ出させてくださいという方がいたらですね、ぜひメールをいただければなというふうに思います。第11回第12回どんどん続きます。皆さんぜひまたまた聞いてください。ここのところですね、聞いてる方の数がどんどん減ってきてるような気がします。繰り返し聞いてくださいね。ではまたお会いできる時を楽しみに。ありがとうございました。